こんにちは、門垣敏子です。毎月一度配信しているもっと知りたい認知症のこと、認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らせる、そんなヒントをご紹介いただこうと思っています。今日お越しいただいたのは地域包括支援センターから所長の大村和也さん、そして認知症地域支援推進員の保健師さんでいらっしゃいます近藤博恵さん、そして岡本理恵子さん、お三人さんにお揃いいただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっと過ごしやすい季節になりましたね。
ね
ただ一気になんか真夏のような気温になったりとか、なかなか年を重ねていった、特に今日の認知症のお話を伺ったりする、お家で暮らしていらっしゃる方にはこういう変化も結構しんどいんでしょうね。近藤さん、いかがですか、保健師さんの立場から。
そうですね、気温が急激に変わるというのは、なかなか私たちでも
しんどいですからね。そうですね、また回を重ねていく中でそんな注意点などもちょっと一言のいただけたら嬉しいなと思いますが、今日はまずは、所長の大村さんからお話しいただけるということで、
ありがとうございます、そんな大したあれなんですけども、やっぱ地域包括支援センターそのものもやっぱご存じない方も
この言葉がね
いらっしゃるかなと、すごいね硬い言葉なの で、分かりやすく言えば高齢者の方の総合相談の窓口、
もっと柔らかくて色図相談
と、そういうこと
に伺いましたけど、いいですか。
大丈夫です。でその中でもやはり認知症というのは皆さん関心を持たれているテーマなの で、このような番組をずっと持たせていただけることはありがたいなと思っています。
こちらもね、私は関心があるだけで何の知識もないので、そのあたりを専門の方々がフォローしてくださったり、逆にこういうなんていうんですか、講座がありますよとか、安心できるヒントの場所がいろいろご紹介いただけるのとても助かっておりますので、お世話になっております。
いえ、お互い様で。ですんで今日は認知症サポーターの養成講座と、ちょっとこの頃呼びかけをさせていただいているオレンジガーデニングプロジェクトの話を中心に、お伝えができたらなと思ってます。
ありがとうございます。じゃあ早速この認知症サポーター養成講座のことで、まずは近藤さん、この認知症サポーターの活動はどういうことがあるんですか。
そうですね、認知症サポーターっていうのは、認知症について正しく理解して、認知症の人ですとかそのご家族さんを温かく見守る応援者のことを言います。でそのサポーターさんを増やして、認知症に対する誤解と偏見を解消して、安心して暮らせる街をみんなで作っていくことを目指しているのが、この講座の方になります。
そうですね、結局は誤解が蔓延してるっていうのが、私も父が認知症だったのですごくわかるんですけども、決して父は変わらなかったですし、世間で言われているような困りごとも、ほとんどなかったんですね。ただ何回かは夜に呼び出されて家に帰るという話があって、でその時になぜか私も、もう父の意向に沿った方がいいっていうのは、だいぶ前の話なんです。父が亡くなったのが1995年なので、まだ認知症という言葉じゃなかった。私はだからちょっと使いたくない言葉がみんなね、あったので、音ボケが入ったぐらいを言ってたんですけれども、その時に、じゃあ今日は止めていただくとか、遅いからって言った、じゃあそうしようっていう、なんかそんな形でうまく乗り越えられたの でその後もまだまだ誤解がいっぱいあって、何をかもが変わるとか、そういう発信される声の大きな、いわゆるこうタレントさんだったりっていう方の、それはその方の受け止め方であって決してそうではないっていう発信も片方ではされてたけど、やっと最近ご本人発信が出てきたのがとっても嬉しいなと思ってるんですけどもね。誤解を解く、でそれを正しい、正しいって言い方がちょっと強すぎたら、どのように対応すればいいかっていうのを教えていただける方々に活動をしていただくのがこのサポーター養成ということになるんですか。
教えてくれるのも、このサポーターキャラバンメイトさんっていうボランティアさんになるんですけれども、認知症のことを、 学んでいただいて、
は
い、
で
そういう認知症になったらもう終わりだって思っている方も多くいらっしゃるんですけど、うん、そうではないよっていうことを、うん、こう地域であったり学校であったりとか、う
ん、学校っていいですね、
中に、はい、広めていくようなところですね、
はい、今学校ってありましたけど、はい、それは小学生ぐらいからもういかないですか？
そうですね、小学生から中学生、高校生、
はい、若い方々ってとっても真っ白な中にクスッと入って素直に受け止めていただけるじゃないですか。
そうですね、はい、特に小学生はもうすんなり受け止めてくださって、
そうですか、
はい、優しい気持ちが育まれてるんじゃないかなと。
そうですね、あ、それは嬉しいですね。でその、サポーターになる、そして、それを教えてくださる方々もボランティアの方々という、うん、
そうですね、
もうどんどん広がってるってことですか、輪が。
そうですね、キャラバンメイトさんも増えてはきてますので、教える方もそうですし、こちらの認知症サポーター養成講座を受けてくださる方も、はいはい、増えてはきてますので、
はい、じゃあこれはその受講方法などもじゃあ岡本さんから教えていただけますか。
はい、受講方法は、はい、チラシがあるんですけれども、はい、そちらで申し込み書に書いていただいて、地域三田市地域包括支援センターにお送りいただく、はい、またはまあ、お電話で、はいはい、お申し込みいただくようになります。
これはどこに置いてありますか？
こちらは市民センターですとか。
じゃあ皆さん目にされてますね、
はい、そうですね、はい、
認知症サポーター養成講座という、はい、オレンジ色で書いてあるんですね、
はいはい、で申し込み書がこちらの裏面になりますので、
裏側で、
はい、で団体でお申し込みいただくことが、まあ、基本になってるんです。
個人単位ではなくて、
はい、
そうなんです。
なので5名以上からお申し込みいただけますので、うん、まあ、ご近所の方のお友達でお申し込みいただくこともできますし、はい、企業の方ですとか、あとは地域の地味、なんていう団体さん、はい、団体さんというのは変なんですけれども、サロンさんとかそういうところでも、はいはい、どういうようなグループの方でもお申し込みいただけます、う
ん、そしたら最初におっしゃったご近所さんの 5,6 人が集まってっておっしゃったら、うんうん、なんかこう名前をつけて申し込めばいいんですね。グループ名をつけて新たにというか。
そうですね、はい、申し込んでいただきましたら、はい、会場はご用意していただかなくてはいけないので。
なるほど、
はいはいはい、そちらに電文を置いて、うん、講座をさせていただくようになります、はい、
ちょっと講座の部分的なものもご紹介いただけますか。どんな風に流れていくんでしょう。一例で結構ですけど、
ここで最初にこの認知症サポーター養成講座の目的ですとか、
はい、
ちょっと説明をさせていただいて、
はいはい、
で認知症はどういうような症状があるのかとかいうのを大体30分ぐらいお話しさせていただきます、
はい、
でその後に接する時の心構えということで、
これがもう実践ですね。
でグループワークをしたりとか、あとはDVD を見ていただいて考えていただくとか、はい、いろいろなパターンがあるんですけれども、
はいはい、
でその後に地域の活動ですとか三田市で行っているサービスのご紹介、うん、
はい、
はいはい、どういうものがあるかというのを、それぞれちょっと地域包括支援センターの職員が、はい、お話をさせていただいて、
はい、
でその後質疑応答で最後にアンケートをご記入いただいて、
うん、
オレンジリングというこちらのサポーターの証として、
はい
はい、配りしている、
皆さん持ってらっしゃる、
はいはい、こちらとサポーターカードというものを、ね、はい、お渡しさせていただきます、
はい、でそれがこう受講しましたよという終了証のような感じになるんですか、
はい、そうですね、はい、
大村さん、この受けられた方々とのご感想は何か今までで届いているもので印象的なものありますか？
そうですね、やっぱり子どもたちとかも、まあ、大人も限らずですけど、ね、やっぱりこれまで思ってたイメージと、はい、変わったっていうところが一番大きいかな。
180度しかもきっと変わられたでしょうね。
そうね、やっぱ世代によってはちょっと寸劇とかも企画の中で入れてもらったりとか、そういうちょっと世代に応じて伝わり方も工夫、キャラバンメイトさんが工夫をしてされているので、
はい、
まあ、そこに関してもその先輪を広げるという意味においては、はい、いろいろとずっと工夫もされているのかなというふうに感じてます、
はいはい、だからこうなかなかあの地味な活動かもしれないけれども、これをこう受けた方が受ける前とはもう雲泥の差っていうぐらい言ってもいい印象を持たれてますか。
あとはやっぱりその住民の方もそうですけど、お店とかですね、その銀行とかスーパーマーケットとか、
いろんな方がいらっしゃる場所、
認知症の方と接する機会の多い、はい、あのお店についてもやっぱり店員さんがそういうのを理解されることで、店員さんも負担も減るし、はい、そこに行くお客様としての認知症の方も、
はい、
あの居心地よくお買い物とか、
は
い、あのできるっていうのも大きいのかなと思います。
そうですね、あのせっかくだから近藤さんから注意点ちょっと一つか二つありましたら、これを聞いてらっしゃる方に養成講座を受けてなくてもお声のかけ方とか何かありましたらお伝えください、はいはい、
そうですね、あのこの講座の中でもご案内するんですけど、はい、認知症の人への接し方には3つのないっていうものが
3つのない、
うん、はい、あるんですよということをお話しさせてもらいます、
はい、
それが驚かせない。
あ、驚かせない、うん、つまり大きな声だったり突然だったり、はい、後ろからだったりという、
そうですね、
はい、驚かせない、
2つ目が急がせない。
あ、急がせない、
はい、
これはあの家族がやりがちかもしれませんね。早く早く何してるのって、もう行くって言ってたでしょって言いそうなので、急がせない、
はい、はい、で3つ目が心を傷つけない、はい、
心を傷つけない、うん、一番あのなかなか難しいところでもあるし、はい、これで慣れてしまうところもあるんでしょうかね。
はい、あの講座の中でも、はい、あの物忘れがあったとしても、はい、気持ち心は変わらないんだよというところをお伝えさせてもらってまして、
そうです、ね、
は
い、ご本人さんが一番気にしているところでもありますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
はい、今朝ねたまたまあのテレビでちょっとこの認知症のことをあの話しているのを聞きかじってるんですけども、うん、あの軽度の認知症、はい、まだ認知症までいかない軽度の方ほど、はい、うん、とっても不安だと、
うんうん、
でそれがぐっと進んでくると、あの今橋幸夫さんが発表されました
ね、そうでしたね、
はい、だから、軽度の時にはご本人がものすごく不安になってらっしゃった、うん、そこから、ま、なんか発覚がちょっと遅かったので診断ついて、うん、ま、2年後というちょっと短いスパンですけども、うん、あの次の段階に進んだから、もうそうなると、うん、ご自身で不安がなくなるんですね、ある意味、
うんうん、
だから軽度の時こそなんでこんなこと忘れてるんだろう、あれ私どうかなったのかなっていう、なんかそういう心理だっていうのはやっぱりご本人発信、いろいろご専門の方のお話聞くと、うん、今おっしゃっていただいた心を傷つけないというのはとっても大事な言葉ですね。
そうですね、
周りもこう頼りにしてるあのご自身の両親だったり、うんうん、それから配偶者だったりだから、うんうんうん、つい何してんのよとか何言ってんのよって言いがちだけど、うんうん、そういうことが 2、3回重なってきたら、ちょっと心して、うん、あの言葉遣いも気をつけながら、で、ね、で、まあ、早い段階でご専門のところに行った方がいいのかもしれませんね。
そうですね、なかなか自分が一番あの最初に気づくっていうふうに言われてるんですけど、
自覚症状がないないって言うけど、それは自覚症状らしいですね、
はい、うんうん、そうなんですよ、はい、でもそこから受診にの一歩っていうのがやはり皆さん、はい、どうしても、
いや、どんな病気でもそうですよね、うんうん、違うかなっていうふうに思いがちになりますからね、
そこがもっとあの認知症って誰もがなり得る、
はい、
本当にあの病気なんだっていう理解が進みながら、また認知症になってもあの変わらず生活できる、あのその人らしく生きれるっていうのをいう理解が広まっていくことで、そのためらう人もな、
はい、
あのなちょっと受診にもつながりやすくなってたらいいのかなと思います ね、
そ、
すね、
う
ん、
そのためには余計にためらうということは、こうなったら治らないとか、うんうん、また違 う、 こうイメージがあるからで、うんうん、その誤解を解いておくと、
はい、
早く診断しといてもらおうっていうふうになりますからね、そのためにもお一人でも多くこのサポーター、認知症サポーターになるという講座を、はい、これはあのそうしましたら申し込んでからどのぐらいのスパンでさせていただけそうですか。
だいたい1ヶ月ぐらい、はい、あの前に
1ヶ月ほど前
ちょっとお申し込みいただいて、
はいはい、
でそこから、はい、あの講師のキャラバンメイトなどを、うん、はい、あのこちらの方からち 依頼をして。
そうか、ご準備が、ね、ありますからね。
はい、
これは平日だけになりますか。
まあ、基本的には平日でお願いしたいんですけれども、うん、はい、土日祝日ですとか、あと18時半とか、企業の方でしたら、はい、業務が終わってからということも、はい、対応はさせていただいております。
じゃあご相談ということで、いけそうですか。
はい、
はい、この時の費用はどうなりますか。
無料です。
無料なんですか。
はい、ですから会場だけは取っていただいて、はい、あとはテキストなどはもうこちらから全て無料 で、
そうなんですね、
はい、させていただいております。
いい機会ですからね、ぜひ皆さん、特に子どもさん方は一番良き理解者になっていただける頼もしい存在かもしれないの で、 で、ね、子ども会とか夏休みの何かにもね、一つ今からだったら考えていただけたら嬉しいです ね、
そうですね。私たちの方でも、はい、8月5日の日に小学生とそのご家族様を対象にした講座も開催予定でありますので、
はいはい、
そちらにもぜひお越しいただけたらと思います。
は
い、
8月5日はどこでされるんですか。まだ詳しくは決まってないですか。
いや、そうですね、一応保健センターの多目的ホールで実施する予定なんですが、
はい
はい、ご案内は8月中、はい、8月ではない、すみません、7月の1日から、はい、させていただきます。
はい、じゃあ今ちょっと早めに出していただいたということですね。
そうですね、
はい、ありました、ありがとうございます。関心のある方はぜひちょっとチェックしといていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。そして今日はもう一つのお話、オレンジガーデニング、プロジェクトですか。はい、このお話もじゃあ詳しく教えていただけますか。
はい、オレンジガーデニングプロジェクトというのは、認知症のシンボルカラーのオレンジ色の花をたくさん咲かせて、はい、9月が世界アルツハイマー月間というものになっているんですけれども、 そこに合わせて花を咲かせようという啓発展示などするものになっています 。
はい、
これは新潟県の市民団体さんが始めたオレンジガーデニングプロジェクトっていうのがあるんですけど、こちらに賛同して昨年から三田市でも本格的にスタートしているものになります。はい、
そうなんですね。
はい、三田市内在住在勤在学の方で、LINE ですとかメールで写真を投函できる方、また事務局に写真を持参できる方、はい、ぜひぜひ応募いただけましたら、はい、マリーゴールドの種をお渡しさせてもらってますので、
あ、今伺いしたら条件としては LINE とかメールでお写真を投稿できるか、はい、もしくは事務局にお写真を持ってきてくださる方、
はい、
目的はじゃあお写真を撮って、皆さんのところにお届けするというのが目的 でそのために、そのお花を種をいただける。
そうですね、
じゃあちょっと手順をご紹介いただいていいですか。
はい、はい、こちらもプロジェクトの方にお申し込みいただきましたら、
はい、
マリーゴールドの種を、
はい、
郵送または三田包括の方に受け取りに来ていただきまして、はい、お渡しさせてもらってます。
これは個人単位になるんですか。
個人でも団体でも、はい、いずれでも、はい、大歓迎です。
じゃあその団体の大きさによって種の量が変わってくるということですか。
種の量はちょっと同じではあるんですけど。
あ、そうなんですか。はい、わかりました。はい、
はいはい、種と一緒にプロジェクト参加の証であるロゴもお渡しさせてもらってまして、
はいはい、
そのどことお花の写真を、はい、送っていただく
ロゴと写真を一緒に写して、
はいはい、
そうですか、はい、で送られたお写真はどうなっていくんですか。今ちょうど、はい、チラシ持ってきてくださいましたけど、
は
い、
このようなポスターを昨年は作りまして、
はい、
でこの9月 の、 世界アルツハイマーデーの月間の時に、
はい、
ポスターとして掲示で貼らせていただいたりとか、
はい、
あと動画でこの育てていただいてる、うん、最初からあと途中 の、 経過と最終に、うん、咲いた、
はい、
段階3段階ぐらいを、動画で LINE で載せて、はい、ちょっと投稿したりとか、はい、一応こういうものをやっているという啓発活動で、
はい、
ポスターだけではなくそういうものもさせていただいてました。う
ん、それはホームページの方に
ホームページとあと Facebook と、はいはい、などにもあとオレンジラインというも のがありますので、はい、そちらにもう動画で投稿しておりまして、皆さんそのオレンジラインというのが、認知症のそれも啓発といいますか、案内は持ってきてないですね、はい、
地域包括支援センターとしての、うん、ラインを作らせていただいてて、はい、それを、まあ、認知症の中心に発信しようということで、先ほどのシンボルカラーがオレンジなので、はい、オレンジラインっていう名前で、はい、させていただいてます、
はい、昨年はどのぐらいのご参加があったんですか。
50組なんですね。
先着50
組で、はい、決まっているので。
そうなんだ、
はい、はい、
じゃあできるだけ早く。
そうですね、今も半分ぐらい、
あ、もうなってきてますか、はい、そうですか。じゃあ昨年も50組
50組で、はい、
でちょうど今回のチラシになっているようにいろいろなお写真が、はい、じゃあ今回ご応募されて撮ってくださった方の中からまたこういうポスターとかチラシとかを作っていかれるのにも利用されるということですね、はいはい、皆さんのお声などは直接何かありますか。これに参加された昨年の方からの。
参加されている方はすごく楽しいって言っていただいている
ので、ね、お花はね楽しいですよね、はい、
ちょっと暑かったのでなかなかその成長が、はいはい、難しく、去年はマリーゴールドと、はい、あと、ちょっと秋にかかるかもしれないということで、オレンジ色のコスモスの種を用意したんですね、はいはい、そうしましたらコスモスは全くちょっとお花がなかなか咲かなくて、はい、暑くて、
はい、
難しかったので、
はい
はい、でも成功した方とそうじゃない方といろいろいらっしゃっていろいろと、まあ、写真を送ってきてくださるときに、はい、咲きましたってすごい、ね、楽しそうに、はい、
ね、
メッセージを入れて送ってくださっているのが多かったので、はい、
ね、種からですからやっぱりもうちっちゃな目が見えた時からが楽しみ で、
で、ね、
難しいとおっしゃってらっしゃいませんでしたか。
おっしゃってる方もいらっしゃいました。
中には、
苗からがいいって言われた方もいらっしゃるんですけれども、あ、はいはい、まあ、より多くの方にご賛同いただいて、ね、はい、やっていただくのにちょっと種からでお願いしています。
は
い、
そうなんですね、わかりました。ぜひ皆さんもこれを参加されたいという方はお問い合わせはどちらにさせてもらったらいいでしょうか。よかったらお電話番号をご紹介いただけますか。
はい、三田市地域包括支援センターの方の番号が、は
い、お願いします、
はい、079-559-5941 になります。
もう一度お願いします。
はい、079-559-5941です。
はい、ありがとうございます、はい、この種は申し込まれると取りに寄せてもらうこともできるし送っていただくこともできるということで、はい、まずはちょっとお問い合わせねしてみられたらいいんではないかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にリスナーさんにメッセージ、所長の小村さんお願いいたします。
はい、じゃあ僕の方から代表して、はい、ということになって、はい、で先ほど近藤の方から3つのないがポイントだっていうことで言うと、
はいはい、
ちょっと考えてたんが追加で、
はいはい、
やっぱ抱え込まないとか、
はい、
抱え込ませないとか、まあ、そういうのが
ご家族さん側はこれですね。
そうですね、でやはりご本人とかご家族は気づいてなくて、はい、周りの住民の方が、はい、心配やっていうこともやはりあるので、はい、まあ、そういう意味でも抱え込まずに、
はい、
こういう私たちのような地域包括支援センターにご相談をいただけたらいいなと思っています。
は
い
は
い、
例えばご近所さんでそのご本人さんとご家族がちょっとこう、ま、言い争っているようなお声がね聞こえたりも住宅街だったりしますけども、そういう場合でもご相談を包括支援センターさんに周りからお伝えすることもよろしいんでしょうか。
そうですね、そこも一番気にされるところなんですけど、
す
もちろんその誰々さんから聞いて、
はい、
関わりますっていうことを言うことはもちろんないので、そういうアプローチの仕方も含めて一緒に考えられたらと思うので、うんうん、やっぱ抱え込まないっていうところを、ね、この機会にお伝えできたらと思います。
はい、わかりました。じゃあぜひ皆さん今日お越しいただいた地域包括支援センターというこの響きもこのシリーズでは何回もお伝えしてますので、そこが私が勝手に受け止めているのはお年を召された方のよろず相談室だと どんなことでもまずはこの病気のことじゃなくても私ちょっとねっていうそんなご相談でもいいんですよね。
もちろんです。
お電話番号先ほどお伝えしたこちらが窓口の番号になりますか。じゃあもう一度私の方からもお伝えしておきます。079-559-5941 079-559-5941こちらの方にご相談、そして、今回ご紹介いただいたサポーター養成講座、それから、グリーンのオレンジガーデニングプロジェクト、こちらのお話なども聞いていただけることができます。今日のもっと知りたい認知症のこと、お越しいただいたのは地域包括支援センターから所長の大村和也さん、そして認知症地域支援、推進員でいらっしゃいます保健師さんの近藤博恵さん、そして事務方からは岡本理恵子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。